Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は、これ3月の終わりの放送になるんですけれども、Believe in oneself きっと大丈夫という番組タイトルで、放送を始めて1年が経ちました。はい、続いてますね。Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。オープニングでも言ったんですけれども、前のもうすぐ朝ですよというタイトルで45回で、 Believe in oneself きっと大丈夫で24回、トータル69回放送してるんですけれども、オープニングは未だにうまくいかないですね。噛んでしまいましたね、また。はい、まあそれはさておき、今日のゲストさんはマネーキャリープランナーの林佳代さんです。林さんと会うのは実は初めて、はい、今日初めてなんですけれども、
はいはい、
じゃあ自己紹介の方をお願いします。
あ、はい、マネーキャリアプランナーの林佳代と申します。はい、偶然にもですね、春さんとは、同い年ということが今日判明いたしましたが、はい、まあ、あえて何歳かっていうのはね、ちょっと内緒にしちゃうかなみたいな感じなんですけれども、はい、私はですね、実はサラリーマンで長くずっとお仕事してきたんですね。はい、でその間に、子供が生まれ家も買い、でまあまあ幸せな人生を歩むはずだったんですよ。
まあまあ、
うん、そこそこ人生行くはずだったんですけれども、33歳の時にまさかの夫の家で、それから2人の子供とマンションの2800万ぐらいのローンがですね、肩にこう背負いかかってきて、まあ、背に腹は変えられないということで、当時仕事も変わっちゃって、未経験の宝石を訪問販売で売るっていう、そういう外商の仕事を、にチャレンジしたんですね。はい、で、まあ、その後ですね、時代の流れでもう訪問販売の時代ではなくなって、うん、でまさかの移動になり、うん、今度は細かい数字を扱わないといけない最も苦手とする部署に移動になりまして、うん、仕事辞めたいと思ったんですよ。うん、だけど仕事辞めるにはあれがいるじゃないですか、お金。そう、お金、はい、私ね、貯金が全然なかったんですよ。お金に弱くって、もうお金パーパーで。
いくらぐらいあったんですか。
いや、なかったんです。
あ、なかったですか。
で、背に腹は変えられるの で、はい、で普通だったら次の仕事を何にしようと考えるじゃないですか。はいはい、だけど私はなんか暴走しまして、あ、だったら、その時当時バツイチで子供ももうそろそろ巣立っていくぐらいの年齢だったので、うん、婚活して3食昼寝付きをゲットしようとか言って、またそれでお金を使うっていうの、もう今から考えて恐ろしい、もう大バカ者だったんですけれども、うん、そんなお金に弱い私がですね、とあるきっかけで、今所属しているマネーキャリアプランナー協会の代表の笠井博代という、うん、まあ、本も3冊書いている著者でもある入り、ファイナンシャルプランナーの会社の社長でもあり、うん、であと、まあ、不動産を持つ投資家っていう、まあ、3つの顔を持った先生なんですけれども、うんうん、その笠井博代と出会ったことで、お金に弱い私がお金を勉強してですね、
うん、
50歳で100万円ぐらいしかなかったんですよ、貯金が、うん、全部かき集めて、
でもあったんですね、
かき集めて、はい、全部かき集めて、うん、そんな私がですね、うん、それから勉強して今、 56歳になりましたが、
あ、行っちゃったですね、
うん、行っちゃったなりましたけども、うん、まあ、70代80代になっても、まあ、100年時代100歳まで生きれるかどうか分かんないんですけども、うん、まあ、楽しく自分なりに楽しい人生を描けるようなライフプランもできるようになりましたと、うん、まあ、この経験をですね、お金に弱い人にこうお伝えして、今からでも大丈夫ということで、お金のマンツーマンレッスンや、はい、講座などをやっています、うん、ライフワークとしてやっていますというところです。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、はい、
ね、林さんを紹介してもらったのは僕 の、 あのパーソナリティ仲間のヤッシャンなんですけども、
はいね、
はい、ヤッシャンの、ね、番組にも昨年の10月頃かな、はい、出ておられましたけれども、はい、なぜね林さんをゲストに呼ぼうかなって思ったのがですね、まあ、マネーキャリアプランナーということで、その時ですね、ちょうどうちの娘が横着筋を抱えたっていうのが発覚して、
あらあらあら、
でそれにちょっと対して少し相談に乗ってもらおうかなって思ったのと、実は息子が長年引きこもってまして、
うん、
林さんの、ね、娘さんも引きこもり経験者だっていうのも聞いて、うんうん、はい、あ、これなんかいろいろと話を聞いてみたいなと思ったのがきっかけなんですけども、
はい、
それはまあ昨年のね、はい、12月頃だったかな、紹介してもらったのがね、
はい、
そこからちょっと放置してしまったんですけれどもで最近またね、ふとこう、オファーをかけといて、
はい、
これは良くない、良くないじゃないんだけども、ふと思い出して、
タイミングも、ね、そうそう、ありますからね、うん、これってね。
でね、まあ、その話は、まあ、まあ、その話も、まあ、どっかで出てくるかもしれないんですけれども、うん、
ね、
まあ、娘の話は、まあ、
うん、
まあ、今一応肩代わりをある程度して、うん、あとは
ありがたい、
親借金で返してくれっていうので、
うんうんうん、
まあ、自分なりにもう納得してそうしたんですけれども、うんうんうん、
ね、
まあ、どうしたらいいのか分かんなくて、
うんうんうん、
ちょっとね、あたふたして、
うんうんうん、
まあ、自分の性分として、まあ、息子の不登校の始まりもあたふたしてしまって、
うんうんうん、
何かね起こるとね、
うん、
あたふたしてしまうんですよ。
しちゃいますよね、
うん、はい、でね、まあ、今日はね、その、まあ、このマネーキャリープランナーということで、はい、テーマとしてね、
うん、
お金もパートナーシップもうまく育てるっていうことをね、
はい、
ちょっと時空に話をしてみようかなと思うんですけども、
はい、
これってなんか共通点あるんですかね。
うん、ね、共通点があることを発見してしまったんですよ、私。
大発見です
ね。パートナーシップっていうのは、はい、ね、さっきお子さんとの関係っていうのもありましたけど、うんうん、例えば夫婦の関係だったりとか、うん、恋人との関係だったりとか、うん、と職場の、ね、同僚との関係だったり、うん、いろんなパートナーシップがあると思うんですけど、うん、そこにもちょっとつながる話を今日はできたらいいなと思ってます、
うん
うん、で私これなんで気がついたかっていうと、
はい、
マネーキャリアプランナーでコンサル、個人コンサルとかもするんですね、
はい、
お金の管理が苦手な人のための、
うん、
もう超絶簡単なお金の管理の仕方とかってやってるんですよ。
これは娘に習わせないけど
機会がありましたらやりますよとか言って、はい、でその時に例えば夫婦間でコミュニケーションがうまく取れてなかったり、
うん、
パートナーシップがうまくいってない人って全部とは言いませんがお金の問題を抱えているケースが非常に多かったんですよ。
問題っていうのは具体的に、うん、例えばどういう問題なんですか。
例えばですね、ご主人には言えない借金を奥様が持ってるとかであるとかね、それとか夫婦でこう別にお金を管理していてお互いにこういくら貯金を持っているか知らなくって、
うん、
お互いに貯金を持っていないみたいな、うん、パターンだったりとか、うん、まあ、いろんなケースがあるんですけど、うん、もしかしてそれねパートナーシップとお金って関連あるんじゃないのかなっていうことに、うん、なんとなくそれは感じていたんですが、うん、私もですね失敗事例っていうのをやってまして、うんうん、さっき自己紹介でお話した通り今バツイチなんですね、
はい、
バツイチのままでずっと来てるんですけども、はい、ってことはパートナーシップっていうことで言うと成功事例がないわけじゃないですか。なんか失敗で終わってるみたいな、でこれなんでかなと振り返ってみたんですよ、
うん、
で少し前の少し前のいやかなり前にしとこう、はい、かなり前の失敗事例で言いますとですね で一つは他人軸なんですよ。こう自分の軸で生きてなかった他人軸、
うんうん、人の、いうことに振り回されるっていうこと、
振り回される。本当にかなり前の事例として聞いていただければ、はい、と思うんですけど、はい、パートナーができましたと、まあ、彼氏いわゆる彼氏ができましたと、はい、なんか嬉しくなっちゃって、なんていうのかな、こうその人にどう思われるかなとか、うん、どうやったら喜んでもらえるかなとか、うん、これなんかちょっと言いたいんだけどこれ言ったら気悪くしちゃうんじゃないのかなとか、人に振り回されるというか、もう自らこうなんか自分軸じゃないですよね、人の目が気になるとか、人の反応を過剰に気にするとか、でそこばっかりにこう気がいって、こう自分軸でなんかお付き合いできてなかったなっていう反省点が、大人になってからの失恋っていいですね。冷静に振り返れて、
失恋なんですか、
まあ、失恋ね、はい、まあ、恋を失うと書いて失恋なんだけど、あっち向いたの、ね、ただ落ち込むとかじゃなくて冷静にこう振り返れるのが非常にいいなと、まあ、それはまあいいんですけれども、でそれが一つと、でもう一個ねあったんです。あら今なんか話してたらもう一個ぶっ飛んだっちゃっちゃった、うん、おかしいですね。
その他人軸っていうのは、だけどその共通点っていうのは、ええ、そのパートナーシップも、うん、その自分中心に考えないっていうこと、うん、でお金も自分の、うん、何欲求でに使わないと失敗するってことです、うん、例えば何か物を買うときに、うん、本当に自分が欲しいものじゃなくて、うん、これは評判がいいよとか、うん、他の人が勧めてるよとか、うん、いうような使い方として似てる、そういう意味で他人軸っていう意味、
うん、そうなんですよ、うん、だから本当にそれって、うん、例えば生き方であったりとか、うん、人の付き合い方であったりとか、うん、お金の使い方、それから時間もね、うん、使い方もそれ本当にこう自分の望む幸せにベクトルが合ってますかみたいな、うん、そこに向けてピシッとこう使われていたら、うん、そんなに無駄なものっていらないし、うん、使わなくなるんですね、うん、だけどそこがこう他人の目とかが気になるとか、まあ、分かりやすい例で言うと〇〇さんがいい車買ったから私も買っちゃおうとか、はいはい、隣の奥さんがうち買ったから、うん、うちも家が欲しいわとか、うんうん、ね、うん、あるじゃないですか、うんうん、子供でもなんか隣の子供さんは英会話と水泳習ってるからうちも習わせようとか、うん、なんかこう目が外に向いちゃってる、うん、こう自分自身の、自分は何を良しとする人なのか、うん、何が幸せなのか、自分にとって居心地がいいことなのかとか、うんうん、って考えると意外と一日の中でも自分のことよりも一番大事な自分のことよりも、うん、例えばお金のことであったりとか、こう人がどう思うかなとか、うん、そっちのことにとらわれてる時間の方が長くないですか、
うんうん、よくわかる、
ね、
わかる、うん、それ最近
そこだったんだと思ったんですよ、うん、もう例えばですよ、彼氏から LINE 来たらすぐ返さなきゃとかね、なんかそういうことは手放すことができたんですね、以前ねそういうことを経験してから、うん、でそれが一個、まあ、自分軸とか他人軸かっていうことと、うん、もう一個やっと思い出しました、うん、もう一個は万能感なんですよね。例えばお金さえあればっていう考え方、
はいはいはい、
で彼氏さえいれば、結婚さえすれば、子供が大学に入りさえすれば、
それあれです ね、その自分の、うん、自分の満たす自分の心を満たすものを外に求めてるっていうことですよね。
そう満たすものというか、なんか例えばお金があればって、まあ、思うように生きれないのはお金がないからだって、うん、お金さえあればもう何でも満たされちゃうっていうふうに錯覚してしまうっていうことなんですね、うんうん、で例えば私の場合で言うと、またこっぱずかしい過去事例を引っ張り出しますと、彼氏さえいれば、うん、なんかこうなんとなく 手がいいじゃないけど、幸せそうに見えるじゃないけど、うん、だけどその時に私がどんなふうに思うのかとか、一緒にいて心地いいのかどうなのかとか、うん、 あの会話してて楽しいのかとか、うん、あの理不尽だと思うことであればそれに反論するとか、うん、意見を伝えるとか、うん、そういうことができているのかどうなのかとか、うん、まあ、そういうことを抜きにしてとりあえず彼氏できたからよかったわみたいな感じになっちゃって、うん、まあ、それはうまくいかなかったとい う、うん、こう過去の失敗があったんですけどね、うん、お金も多分同じだと思うんですよ、うん、お金があればではなくって
そうだよね、
うんうん、そうそう、
うん、さっき、ね、言われたように、うん、その自分の本当に必要なものに対してだけお金を使ったら、うん、多分本当にそんなにいらないし、うん、そのある中でうまく回せるんですよね、うん、きっと、
うんそうあのなんか節約節約とかっていうのは私もあんまり好きじゃなくって、うん、じゃなくってもっとこうシンプルに自分の幸せに向かうことにちゃんとお金を使う、うん、ちゃんと使うんですよだから使うのが先みたいな、
うんうん、
でその時にコツってあるんですね私みたいにあのお金をパーパー使いたい人は感情が重くままに、うん、例えばバーゲンとかで服であって、うん、今買わなきゃなくなるよこの服はってパッと思ったらパッと買っちゃうみたいな、うんね、そういう、 こう刹那的な行動に出るという行動パターンがあるわけですね、うんうんうん、だからそれを自覚した上で、幸せ感が持続するお金の使い方っていうのをね、うん、学んできたんですね、うん、あるんですよもう幸せが増し増しになるお金の使い方のコツ
コツどういうことあのね僕そのコツを聞く前に、うん、僕の話をちょっと聞いてほしいんですけど、うん、
いいですよ
僕ねあの数年前まではあの本当に小遣い制で、うん、今も 小遣い制は小遣い制なんだけども、うんうん、あんまり自分のところにお金がなかったんですよ、
うん、
なかったんですごいなんかなこうすごい考えてっていうか、
うん、
使っててでも結構無駄遣いもしてて、
うんうん、
でなんかねないないって自分で思ってたんですよ、
うんうん、
でどっかの時点で、まあ、ちょっとボーナスとかそういう何かの機会にちょっと自分の口座っていうか財布を作ってちょっとお金を入れて、
うん、
こう使ってたんですよ、
うん、
で最初はねなんか結構ね言われたようにこう欲しいものこう、うん、ちょっと余裕ができたんで、うん、買ってたんですよこう、
うん、
だから最近こう自分選ぶようになって最近ねお金減らないんですよ、
うん、お
だけどその数年前と同じぐらい満足はしてるんですよ、
うん、
でもやりたいことはやれてるんですよ、
うん、
僕ランニングするんで神戸行ってマラソン走ったんだけど、まあ、それにはお金かかったりとか、
ねいいね、
大阪にちょっとセミナーに行ったんだけど、
うん、
そういうのを使ってても、
うん、
なんかねお金が減らない、
うんうんうん、すごい
ですよ、
うんうん、
これはいい傾向ですかね、
うん、いや素晴らしいと思います、うん、お金減らないっていいですね、
まあ、減ってるんだけど、まあ、でもそんなに、うんうん、あの枯渇感はない感じ、
うんうんうんだからお金の使い方でその幸せ感をこう持続させるっていうことができればね、
うん、
そのお金の金額とかあんま関係ないのかなと、
うん、
でもその時のコツっていうのが、うん、私が自ら最近経験したことで言うとですね、うん、クラシックギター習いたくなっちゃったんですよ、
うんうん、
クラシックギターをですね、うん、もう昔からギター習いたいっていう思いはずっとあったんですね、
うん、
あの中学生ぐらいの時から、うん、でもすごい寝かせてますよね
やってないですかその間
その間フォークギターちょっとやったんですけど、はい、ちょっととあるきっかけでなんかやめてしまって、うん、でもずっとこうなんか中途半端感が残っててであの習おうとでギターいるじゃないですか、
うん、
でも、ね、クラシックギターって弾いたことないので、うん、無料お試しレッスンまず無料で行ってみると、うん、で以前の私だったらそれで楽しいのでよし買おうとかってまあまあそこそこいいのどれですかとか言って買っちゃってたと思うんですね、
うん、
でもそこであのすぐに買わないんですね、
うん、
まずあのただでギターを手に入れる方法はないかとか考えるわけですよ、
うん
ね、一応考えるんですよ、うん、ジモティとかね、うん、なんかあのギターをいっぱい持ってる友達に一個貸してくれとか言ってみるとか、うん、いやダメだって言われて断られちゃいましたけど、うん、ダメでしたとでそうやってあのじゃあどんなギターがいいのかなとかリサーチを重ねる、
うん
うん、であのすぐには買わないんですね、うん、でもヤマハに行った時ちょっとこう弱々癖が出そうになったんですよ、
うん、
でそこに行った時にねなんかギターってこうなんていうかなボディの表の板がこう合板になってるか単板っていって1枚の板かで音の響きがすごい変わるんだそうです、
うんうん、あそうなんですね
で5万ぐらい出すとそこそ こう初心者向けにはいいギターが買えるんだそうです、うん だけどそこでですね、これ買ったら初心者じゃなくって中級上級になってもずっと使えますよっていうギターがあったんですよ、うん、それが24万ぐらいのが14万に値下げ、もうボディにほんのちょっと針でついたような傷が、うん、音には関係ない傷があって、うん、14万なんですとか言って説明されたら、うん、多分以前の私だったらね買ってたと思うんですよ、うん、でもそこでもいやいやいやいやと思って、うん、あそうなんだなと思ってまずそこでリサーチですよね、うんうん、でリサーチを重ねてみる、だからその買うっていうプロセスそのものにもこうストーリーを作って楽しんでみるんですよ、すぐに手に入れなくって、うん、でギターの詳しい子とかに聞いたりとかして、うん、で予算私1万円したんですよ1万円でね、
随分安い、
うん、そう随分でも1万円でもメルカリとかでギター出てるんですよ、
あそうです、ね、
うん、だけどその1万円であってもその使い物にならないこうガラクタが家に来るのって嫌じゃないですか、うん、で今度はそのギターを長年やっている友人とかに聞く、うん、1万円はおすすめできんよって言われて、うん、まあ5万ぐらいはねって言われたんですね、うん、その時にね、うん、でそしたらその子が頼んでもないのにいろいろ調べてくれて、で5万出すんだったら7万のがいいかなって値段上がってるしって、うん、7万円の小平のギターがいいよとか言って、うん、って言ったら、で今度はなんか8万ぐらいのもっとになるよとか言って、うん、そりゃあなたはもう数十年間のギタリストだからそれいいってね、うん、でも私はそうじゃないからって言って、うん、でまだ寝かしとくわけですよ、うん、でその間ですね広島の駅前に行って、中古の楽器店とかあるんですよ、うん、ギター専門店、うん、そこに行ってやっぱり5万円ぐらいの勧められたりいろんなことがあってですね、まだずっと寝かしてるんですよ2、3ヶ月、うん、とか何とかやっていると不意に不意なお金が入ってくるわけですよ、不意にこう、不意にね、なんかお金が入ってくる出来事があったんですよ、7万円ほど、
うん、
ね、でもまだ考えてて、
うん、まだ考えてて
、うん、でついに元の値段が7万円ぐらいのギターがこう6万1000円ぐらいで手に入るっていう、うん、そういうこうサイトを探して、うん、で1ヶ月ぐらいギター待たなきゃいけないんですけど、やっとそこにこの間申し込みましたということで、
うんうん、
でそのなんかプロセスを考えていった時そこにも数ヶ月経ってるわけですよ、うんうん、でギターをやりたいと思ったのが去年の12月だったので、うんうん、ずっとね経ってますよね、うん、だけどそのプロセスでそのギターが来た時の喜びって、うん、こう衝動買いした時の喜びとは全然違うんですよ、
うん、
もすごいこうマシマシだし、うん、幸福感マシマシになるし、
うん、思い入れがありますよね、きっとね、
そうそう、で多分、うん、こう弾くたびに嬉しいと思うし、うんうん、っていうなんかその
確かに
たかだか5万円の使い方なんですけども、うん、それをパッと刹那的にいっちゃうか、うん、もう時間をかけて自分でこれでって思ってそれをこうやるかで、うん、そこにはこう手間をかけてるわけですよ、時間といろいろ調べるとか、うんうん、だってお金って何と交換したものだと思いますか、
何と、
うん、お金の価値って交換機能なんですよ、うんうん、何かの価値と交換してお金が手元にやってきてる、
それは満足じゃないですかね、
うん、
満足というか、
あのごめんなさい、自分に来たお金、自分が今手元に持ってるお金って何だと思いますか、
何
と交換して、例えば私が5万
円なんだろうな、
何ですかね、お金降ってこないですよね、
降ってこないけど降ってくる時ありますよ、
うんうん、ありますけど、でも一般的にこう普通に通常に得る収入っていうのは、うん、
時間ですね、
そうですよね、だから、うん、あの時間って、
うん、
なんていうのか、一番こう他のものと変えられない自分の人生の中で一番大事なもので、うん、時間イコール人生じゃないですか、うん、時間のつながりが人生って思うと、うん、その人生の何がしかと交換したものって思ったら、うん、なんかそれをなんか自分の幸せ感が増し増しになるようにこう大事に使おうっていうこの気持ちみたいなもの、
うんうん、
でそこに視点をちょっと移しただけでも、うん、お金の使い方って私自身は随分変わったんですよ、うんうん、だからその今まではこうフレームで例えばこう計算苦手な人でもこうやって管理したらこう家計簿をつけれますよじゃないけど、うん、お金の管理簡単にできますよっていうその仕組みを説明していたんですね、うん、先取り貯金とかなんとかって、うん、 でも先取り貯金をやったとて、そのお金の使い方に満足してなかったら、うんうん、結局欲求不満ばっかりが溜まっちゃって、 ある日突然ボカンとそれが爆発して、うんうん、爆買いしちゃったりするんですよ、うん、ダイエットと同じなんですよね、うん、
そうだね、うん、根本的に変えないといけないですよね、
うん、そこだからそこをなんかお伝えするこう準備が整いましたというか、うん、自らもいろんなことを試してみて、うんだから自分とこう自分の人生の一部と引き換えにしたお金を幸せ増し増しで使いましょうというですね、うん、今そういうようなお伝えをしながら、まあ、仕組みの方も、うん、じゃあどうやってお金増やすのと、うん、でそこと両方やっていくということをやっています、
はいはい、ちょっとね、はい、だいぶ時間も押してきたのでちょっとね、はい、エンディングの中でパワーアップしたそのキャリアマネキャリ、うん受けるにはどうしたらいいのかっていうところをちょっとお伺いしたいと思います、
はいはい、
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種
ですね、今お金の、ね、使い方のコツを、ね、教えていただいたんですけれども、林さんいろんな活動というかされてますので今みたいな話をね、話が何かな、その準備ができたということでますますパワーアップされた講座がねこれから繰り広げられるでしょうということで、どういった形では
い、
そちらにつながることができますでしょうか。
あ、はい、ありがとうございます。ですね、マネキャリ女子というですね、そういう、うん、マネキャリ女子で検索していただくと、うん、マネキャリア協会のホームサイトに、アクセスすることができます、うん、そこで、マネキャリアアカデミー初級セミナー、うん、初級講座というのをやっておりまして、うん、でそこではですね、自分の人生をデザインする、うん、それからそのこう叶えたい人生を実現するためにそのためにどうやってお金を使うか、うん、お金のプランをどんなふうに描くかとかですね、うん、そういったことを自ら、うん、プランニングしていくというサポートをしておりますので、うん、ぜひこちらのサイトをご覧になってください、
うん、そのね、うん、その将来をデザインしていくのは、
はい、
なんていうかな、うん、同い年なんですけども、僕が今から
まだまだまだまだ、私この間ねそのマネキャリのメンバーとか話をしていて、うん、で将来の夢みたいなこと で、うん、でですね今年はですねジョージアというですね国に行きましてですね、はいはい、月収5万円で暮らせる国なんですよ、
すごい
100カ国行って最後に行きたいって思うぐらいに治安が良くて美しくって、食べるものもめっちゃ美味しくってっていう国が、そして銀行の金利が 10% 以上というですね、国があるんですけれども、はい、ここにちょっとですね視察に行ってみてですね、うん、まあ、将来そこに住むかどうか分かんないんですけれども、うん、そういう国にもちょっと行ってですね、うん、状況を見てみたいなと思ってます、うん、でもこれもね私多分50歳の時にお金のことを学ばずに、うん、今の延長線上が明日でその延長線上でって考えてたらもう全然思い浮かばなかった発想だと思うんですね、うん、だからまだまだ、
まだまだ、
まだまだこれからですよ、
はい
はい、
じゃあねちょっとね私もね実は夢があるんで、
はい、
その夢に向けて、どういう道筋をね、
はい、
たどればいいのかちょっとまた相談に行かさせていただこうかなと思ってます、
はい
はいはい、今日はねマネーキャリープランナーの林かやのさんに
言いにくいです、はい、ごめんなさいね
来ていただきました、
はい、
今日はどうも楽しんでいただけましたか。
めっちゃ楽しかったです、はいはい、なんかついつい話しすぎちゃったりもしましたが、はい、ありがとうございました、
は
い、
本当にね今日はありがとうございました、はい、皆さんもねお金のことだけでなく、人生のプランもね、うん、含めていろんなお話がねできるかなと思いますので一回検索してもらってね、
はい、マネキャリ女子、
はい、ブログもね書いておられるのでブログもね、はい、読んでいただければと思います、はい、はい、それではね、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
それでは皆さん来週もまたお目にかかりましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。